東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、パーソナリティの山崎怜奈です。さあ、ということでスペシャルウィーク、無事なのかどうなのかは1ヶ月半ぐらい経ってから分かりますけれども、とりあえず終わったとりあえず終わった、お疲れ様でした。個人的にはなぜか今週友達とか知り合いから今日の放送面白かったよって連絡が来たり、ないしは直接言われたりする回数がすごく多くて嬉しいですよね。嬉しかった、すごい嬉しかったです。まあなんかいろいろハプニングてんやわんや起きながらねやってましたけど、特に火曜日ね、火曜日 2,3 発のハプニングが2時間ぐらいの中に詰め込まれてましたけれども、まあなんか生放送っぽいなって思いながら、あと水曜日のクロストーク、トラットとのクロストークもね、またてんやわんやわちゃわちゃ、レコードショップらしくないねトラブルありましたけれどもね、まあ、楽しかったですよ。なんかいろいろあって変でしたね。なんかいろいろ、まあ生放送なんで通常はね安全運転でやろうと努めていますけども、どんなにレオレオに何言われようと安全運転でやろうと思ってますけども、安全運転でやろうとしてる人間が乱された時にどうなるかっていうところをね、こう素直に受け止めていこうと思ってるんででも安全に努めてるがゆえに、自分のちょっとそのユウさんがね今日ゲストパートで言ってましたけども、自分自身の危なっかしさみたいなものに自分で気づいてないっていう時がたまにあるので、そういう時は副調整室にいるスタッフの皆さんの顔色を伺いながらやろうかなと。それがねニアリーイコールリスナーの反応でもあったりとかするんで、気をつけて見ていきたいなと思います。よかった、リアクションがすごい大きめのスタッフさんがいっぱいいるからありがたいすぐに受け取れてありがたいですね。さあ、さて今週ですけれども、かなりゲストの方々個性的な方が多かったですね。まず月曜日、上坂すみれさん。上坂さんってなんかふんわりキュートで、なんかすごいお人形さんみたいな声優さんだなって思ってたんですよ。第一印象は思ってたんだけど、お話ししてみたら強烈なオタク性と、あと根っこに宿ってる体育会系の血がすごかった。あれ意外でしたね。めちゃめちゃなんか考え方が全部体育会系だから、どういう生まれ育ちをしたらそのスタンスになるんだろうなって思いました。なんか結構ハードモードでやってらっしゃる感じがすごいしてね、え面白い方でしたね。なんかギャップがあるなと思いましたし、趣味の話もね結構いろいろな多趣味でいらっしゃって、中野ブロードウェイの話は結構ちゃんと時間割いて伺うことができたんですけれども、他にも結構独特なコスプレとかもね詳しかったりもしますし、ハロウィン何するんだろうなみたいな話とかも聞けたらよかったなと思いますけれど、あとやっぱり声優さんってすごいなと思うのは、今ってその声がいいとか役作りがうまいとかだけじゃなくて、歌って踊って可愛くなきゃいけなくて、でかつまあ声優だからもちろんこう声がいいだけじゃなくて演技もやんなきゃいけないじゃないですか。でね、それこそ前にね声優さん他にも何人もねお迎えしたこと、男女問わずお迎えしたことありますけれど、大変ね、ほんとすごいお仕事だなと思います、ね、この季節の変わり目、喉がねちょっとイガイガしてくる時期とかもね、もうそんな素振りは一切見せずに普段通りの美声を提供されてるわけですから、いや面白いね、素晴らしいお仕事だなと思いますね。さあ、そして桜坂46キャプテン松田里奈さんをその翌日にお迎えしました。まつりちゃん、なんかちょっとこう桜坂ってなんというか、今の桜坂ってもちろん昔からのそのパフォーマンス力は衰えることなく、でもちょっとこう、女性らしいっていう言い方が合ってるのかわからないけど、こう可憐でちょっと色気があったり艶っぽかったりっていう一面が歌声だったりとか表情とかにも現れてる、そんな楽曲、そういう表情をするパフォーマンスをする楽曲も増えてきてるんだろうなっていうふうに 客観的にライブとか拝見して思ったりもするんですけど、な中でまつりちゃんはなんかすごく素朴な子なんだなっていう風に思ってたんですよね。 MC とかで喋ってるの見ててもそうだし、今回こうして直接お話しする機会をいただいてもそうなんですけど、なんか素朴でいいお家ですくすく育った子なんだなっていう風な印象を、ザタイムでね、朝の情報番組今週に1回出られてますけど、まさにその場所がぴったりな、すごくぴったりな子でしたね。なんか素敵でした。あとはやっぱりこう松田里奈ちゃん個人のことだけを聞くよりも、グループのキャプテンに今なってようを10月ぐらいでちょうど1年ぐらいなのかなっておっしゃってたんで、キャプテンとして今のグループどう見えてるかとか、あの新しく入ってきた3期生どういう子がいるのかみたいな話を、まあ後半は特に中心的に聞くようにしてたんですね、意識的に。でもなんだろう、例えばあの3期生入ってきたばっかりで最新の承認欲求っていう表題曲に、まあ、選抜というかオリジナルメンバーというかで入ってきた子と、まあ、まつりちゃん一緒に活動することが時間的に長いから、山下しずきちゃんとか、なんかそういう子たちのね、あの名前が結構上がってましたけれども、そうじゃなくてこれからあの入ってくる選抜とか、まあ、なんかフィーチャーされる場所に入ってくるかもしれない、これからスポットライトが当たるかもしれないっていうようなこのこと、この話もまた次にね、松田里奈ちゃんこの番組にもし来ていただける機会があるならば、そういう子たちの話も聞いてみたいなというふうに、まあ、自分自身のことも振り返るとやっぱりキャプテンがそこ話してくれると本人たちすごい嬉しいだろうなと思ったりしましたね、うん。あとは東出昌大さん次の日お迎えしました。東出さんってすごいあのなんていう言い方が正しいのか分かんないけど、シンプルイズベストに言うとめっちゃいい人なんだろうなって思いましたね。なんだろう、素直で、まあ、なんでしょうね、自分が今呼吸をしやすい環境で生活して働いてお金を稼いで暮らしを送っているんだろうなっていう印象がありました。話してて、なんというか適材適所っていう言い方なのかどうなのか分かんないですけど、なんか人それぞれあの生きていきやすい環境とか生きていきやすい仲間内とかって絶対違うじゃないですか。東出さんにとっては今が一番すごくしっくりきてるんだろうなっていう風にお話ししてて思いましたね。やっぱり今の暮らしの話とか、あとは今自分に来ていて台本を読んで、あ、出演しようっていう風に決めて出られてる、まあ、社会派っていう、まあ、社会的なことを切り取った作品がすごく自分のところに多くオファーが来るっていう風におっしゃってましたけど、それって東出さんならそこの意図だったりとか、そういう苦しみのもと育っている生活している人たちの気持ちも理解してくれるんじゃないかなっていう風に、多分監督さんとかが思って、信頼信用があってオファーされてることだとも思いますし、なんかそれをこう選び取って今作品作りに向き合ってるっていうのが、なんか今が一番東出さんの中でペーハーチが取れてるというかなのかなって思いました。どうしてもやっぱりね、独特ですからね、まあどこで生活しても独特っちゃ独特なんですけど、日本の芸能界もまあまあなんか独特だったりするじゃないですかね。私も目指せ山だなって思いましたね。やっぱりもう無機質なこのビル群だけをずっと見ていると息が詰まる時もたまにあったりするので、いや目指すは山だなっていう風にちょっと思っちゃったりしましたね。ただ東出さんほどあの生きる力生命力がまだ強くないから、あのすぐクマとかに食べられそうな気がするんで、私がひょこっと行くと、なんでね、なんかとりあえずあの東出さんち、東出さんがあのぜひ山にお越しくださいっていう風に言ってくださってたんで、そっちにあのまず社会科見学をしに行ってから将来山暮らしを考えたいなという風に思ったりもしました。さあそして今日はゆうさんをお迎えしました。上田と女が吠える夜っていう収録で1回しかお会いしたことない、1回しかちゃんとお話ししたことがないんですね。番組自体には2回ほど出演させていただいたんですけども、ゆうさんとちゃんとお話ししたのはあの1回しかないのに、 あのすっごい的確に自分のことを見られているというか、なんか占い師と喋ってるような気持ちでしたね。あとやっぱあの独特の間を置きながら言葉を発されるじゃないですか。そうするとそのリズムに合わせて、うんうん、あ、うん、なるほど、やっぱ占い師の手法ですよね占い師もその自分のペースに巻き込んでいくってやつありますからね。いやー、でもいいなーと思いました。やっぱりなんかその取り留めもなく話してる感じがあるんだけど、で私は私でゲストをお迎えしてるから、ゲストの話をなるべく聞きたくてホストとして務めようとするんですけど、何度も何度も話をゆうさん側の話に持ってこうとしたんだけど、ゆうさんが結局私の話にしてくださるから、まあ私の話を種にして自分の見方、物の見方、考え方とかこう見えてるっていう話とかをしてくださったんで、なんか面白かったですね。なんかと珍しいゲストパートだったなと思いますし、まあ今のところ予定もなければ意思もないですけれども、ゆくゆくゆうさんがおっしゃるような未来に私が進むようなことがあったら、この番組のこのゆうさんゲストパートの内容は神回になるなと思いました。やっぱ占い師だから予言が当たっちゃうかもしれないから分かんないけど、半導体のやつはマジでびっくりしましたね。半導体の話をちょうどね、仕事で専門家の方に聞いてきたばっかりだったんでびっくりした、ね、なんで半導体っていうフレーズ出したんだろうここでって思いながらちょっとゾワーっとしました。ということで今週1週間もありがとうございました。来週も、まあ、引き続き丁寧にやっていきます。頑張るリスナー感謝祭がまずは10月22日日曜日に行われるということで、公開生放送になっていますんでね、夜7時からはあのリスナーの皆さん、あの実際に会場には足を運べないという方も聞いていただける内容になっておりますんで、まあ、若干グダグダするところもあるかと思いますし、わちゃわちゃしててテイヤワンヤしてて全然収集つきませんなんていう時もあるかもしれませんけれども、ご愛嬌ということで全部全身で受け止めていただけたらなと思います。楽しみですね。なんかさっきそういえばあのお手洗いに行った時とかに廊下であのアナウンサーの手島さんと村田さんにお会いして、え、れなちゃんさ、なんか進行の台本とかさ、なんか当日の流れとかって知ってるとか言われたから、全然知らないですって言ってそうだよねって言って、れなちゃん知らないなら私たちも知らないわとか言われて、私まだあのクイズ大会の問題、どういう問題を出題するかとかも全部固まってはいませんとか言ってて、あ、そうなのとか言ってバタバタねとか言ってたんですけど、学生時代も結構学祭の前とか結構直前に決まったりとか変更したりとかでバタバタだったなとか思ったので、なんか局を挙げての学祭みたいな感じで面白いなと思いましたね。当日53周年ですか、53周年記念ということで、まあ絶妙にキリの悪い数字を引っ提げてやりますけれども、まあ強いて褒めるところが浜岡本さん的にあるとするならば、字体がすごく丸いということで、丸い数字を引っ提げてお送りしますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ